ケンちゃんのどこでもコメディ、今週のゲストは前防衛庁長官で衆議院議員である中谷健さんです。中谷さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
今日のテーマは北朝鮮の軍事的脅威は本当なのかです。北朝鮮は NPT、核拡散防止条約からの脱退、 IAEA、国際原子力機関の監視力カメラや、装置を一方的に撤去する事態になりました。最近やっと北朝鮮も核開発をめぐる多国間協議にも応じました。中国を仲介国に交渉されているようですが、特に日本の安全保障にとっての北朝鮮の核開発、ミサイル開発は重大な脅威と思います。日本としての対応策はありますか？核開発、ミサイル開発を北朝鮮に断念させる方法、手段はあるんでしょうか？
はい、まあこれについては、核を防ぐには核を持つしかないんですね。ところが、日本は、国是として、核を持たない、作らない、持ち込ませないという非核三原則、これは国民の合意であって核を持つということは考えておりません。まあ、従いまして、まあ、アメリカのプレゼンスによって、北朝鮮の核を抑止するという、まあ、現実の、やり方で対応をしますが、まあ、何よりも北朝鮮が核開発、ミサイル開発を断念させるということについては、外交的手段でですね、今6カ国協議ということで、韓国と中国、ロシア、日本、アメリカという5カ国に北朝鮮が話し合いに応じると言ってきてますので、まあ、一歩前進をしましたので、まあ、こういう話し合いを通じて、この核ミサイルを持ったら損なんだと、孤立するよというやり方でですね、断念をする方法を取ってます。
はい、まあ、そうした6カ国協議等のですね、外交努力にもかかわらず、北朝鮮が万が一核開発に成功してですね、弾道ミサイル実験まで成功したら、日本はどうすればいいんでしょうか？お構いない範囲で、対抗策を、まあ、レクチャーしていただきたいと思うんですけど。
はい、最近の報道によると核の小型化に成功したと、北朝鮮も、まあ、外交交渉かどうか分かりませんけど言ってますね。そうするとミサイルに核が乗ってくるとすごい被害を与えるわけです。まあ、したがってこのミサイルを撃ち落とさなければなりませんが、今の現状として、ミサイルを撃ったどこに落ちるかというのを日本が独自で、発見する能力はありません。これはアメリカの早期警戒衛星という人工衛星でですね、監視をして直ちに日本に連絡してくれることになってますので、まあ、こういった目の部分で日本はできない部分があります。それから実際にミサイルが落とせるかどうかということは、これは非常に難しいんですね。飛んでくる鉄砲の弾を鉄砲で落とすというぐらい技術的に難しくて、日本に落ちてくるそのノドン、テポドンのミサイルはマッハ20ぐらい、音の20倍ぐらいでバーンと落ちてくるわけです。で、それを撃ち落とすにはそれ以上の速さを持ったミサイルじゃないとダメで、まあ、今アメリカで実験してますけれども、まあ、ほぼ実験は成功したと言ってますが、まあ、これから配備に入る状態でですね、こういったものも今研究はしてますけれども、まだ配備できない状態で、まあ、世界中どこでもこのミサイルを落とすことはできないというのは現実の姿です。
はい、万が一ですね、日本と北朝鮮が、まあ、交戦状態になった場合、政府、自衛隊、米軍の動きっていうのは決まっているんでしょうか？想定した演習などは兵士を実施されているんでしょうか？
はい、まあ、これは基本的に米軍と自衛隊は訓練はしてます。しかし日本と北朝鮮が交戦状態になると同時にですね、まあ、米軍が協力をしてくれるというのは条約で、決まって、いるわけであってですね、まあ、そうなった場合にはまさしく武力攻撃事態ということで、いろんなことが想定されますけれども、基本的な共同訓練とか連絡の仕方などは兵装実施をしております。まあ、一つだけ言えるのは、一緒の軍隊というものはできないんですね。米軍の指揮下に自衛隊が入るとかですね、米軍の言いなりになるとかいうのはなくて、日本は日本として総理大臣をトップとしてきちっとした対応をするということになっています。
今日は北朝鮮の軍事的脅威は本当なのかということで、前防衛庁長官で衆議院議員である中谷元さんにお話を伺っています。中谷さん、その日本がですね、北朝鮮が核武装した場合対抗して、核武装をすべきなんでしょうか。またその場合アメリカは認めるんでしょうか。
はい、
仮にですね、核武装した場合に今の日本国憲法なんかもですね、改正しなければなりませんが、現在の国会の議論の進展から言うとですね、北朝鮮の核武装に間に合わないと思いますけども、それはどういうふうに考えたらよろしいんでしょうか。
はい、まずその核は持つべきではありませんね。まあ、また国民もそれは許さない。それは日本が世界に対して核を持つなと言ってるわけですから、到底そういうことは日本はしないし、また他の国も許さないと思います。まあ、したがってそういう選択肢はないということです。
それともう一つ懸念されている事態は、まあ、今の、北朝鮮 の、 その体制ですよね。経済的に破綻しているように見えるんですけども、それが崩壊した場合に、武装した北朝鮮難民が日本海、海岸に押し寄せる可能性があるというふうに、まあ、言われております。その場合の対応措置とか自衛隊の対応なんていうのは想定されているんでしょうか。
はい、これは十分あり得る話ですね。今でも脱北者ということで日本に亡命を求めてくる人がいますが、日本は受け入れないんですね。他の国は受け入れてますけれども、やはりそういう体制については非常に遅れていて、そういう収容するところもないと。もうとにかく日本に受け入れないという方針を作ってますが、実際大量に来た時にどうするかということで、一時ベトナムからの難民が来た時に一時収容したことがありますけれども、こういう点は法律の整備も含めてですね、きちんと対応しなければいけない問題ですね。
はい、それで今の6カ国の多国間交渉でもですね、現代の北朝鮮の、体制保障、独裁体制の保障が問題になってますけれども、本当の、北朝鮮の脅威を取り除くためには、まあ、その体制が民主化して、まあ、韓国との平和的な統一になることが、まあ、理想だと思うんですけれども、まあ、その可能性というのは、まあ、現代のこう観察具合からどうなんでしょうかね。
私もですね、この戦争による悲劇で南北に分断されたということは非常に悲しいことであって、まあ、50年経って一つの結論が出たと思うんですね。やはり自由主義、民主主義の方が国民は幸せになるよと。まあ、しかし北朝鮮はそういうことは分かってませんので、いかに分かってもらうかということで、今手この手で話し合いをしているわけであります。国民生活よりも軍を優先するという社会は非常に国民にとって悲劇でありますので、まあ、日本の信頼向上も含めてですね、この点北朝鮮が理解してもらうように一生懸命やってますが、小泉さんも北朝鮮に行って拉致問題の交渉もしてますけれども、なかなかうまくいかないというのは事実ですけれども、しかしいい結果が出るようにですね、いろんなルートで北朝鮮に対して説得をしていかなければならないと思います。
はい、まあ、北朝鮮がもし有事を仕掛けてくる場合、私たち国民はですね、何を気をつけて何をすればいいというふうに、すればよろしいんでしょうかね。
はい、まあ、これは難しい質問ですが、まあ、とりあえず国民の皆様については自分たちの身を守るために安全確保の手段を一人一人が、まあ、取っていただくということです。まあ、北朝鮮に対して、日本がまた攻めていったり侵略するということは考えて、ないですね。
そしたら、まあ、情報をよく国民としてはですね、精査して、政府の情報をよく、まあ、見聞きしたらいいということになるんでしょうか。
はい、いろんな選択肢ありますけれども、まずは外交だということで、ここまでこの6カ国協議まで行ったわけですから、この外交を通じて北朝鮮を説得するということが日本の取っている方針であります。どうか政府の 対応を信頼してですね、今後とも見守っていただきたいと思います。
はい、今日は北朝鮮の軍事的脅威は本当なのかということで、永谷元さんにお話を伺いました。永谷さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。